説教子羊の怒りと題しまして、榎本牧師より説教をいただきます。
おはようございます。イエス・キリストは死人罪人である私たちを救うために、ご自分の命を捧げてくださった。まあ、それを子羊の葬り、贖いというふうに聖書は表現します。そこには底知れない深い愛と許しがある。そしてどんなに惨めで弱く罪に汚れたものであったとしても、神様はそれをキリストの家に引き受けてくださった。このキリストの許しによって私たちは生きたものとされるというのが、これが私たちの信仰であり福音であります。聖書が示す福音は、このキリストが私たちの贖いになってくださったというところにあります。そしてその許しと深い愛の陰には、どこまでも許す無限の愛とともにですね、ものすごいこの怒りというものがあるんだ。十字架の血がある。その血というのは、葬られた子羊は犠牲の象徴ですが、それは同時に怒りでもあるんだ。罪に対する怒りがここに込められている。今日読んでいただきましたヨハネ黙示録6章では、7つの封印のうちの6つが子羊によって開かれるという記事があります。そして第一の封印が開かれると、白い馬が現れたとあります。これはゼカリア書からの引用ですが、殉教のキリスト者の姿であります。子羊が犠牲であるのに対して、この白い馬というのは力なんだ。強力な権威であり、それは神のように見えるすごいこの世の力なんだ。国家であり権力者を象徴しています。当時の権威の頂点にいたローマ、ネロ皇帝、これは何者にも勝る大きな力を持っていました。勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ていったとありますから、このローマはもう何も抵抗できない。それは神に代わる存在として皆から崇められていた。それに比べキリスト者は子羊である、羊である、それもほふられた羊である。小さくて弱い、無抵抗、そういう子羊であった。ローマからの弾圧はやむことを知らず、その力は勝利に次ぐ勝利で世界を支配していた。皇帝の前ではキリスト者はもう取るに足らない存在である。その現実の中でも意気消沈するしかない。自分たちの現実は、もう自分たちの現実が意気消沈するということがありますよね。私は先週同志社大学のチャペルアワーというのに招かれて行きました。 で同志社大学チャペルで同志社の生徒さん行さん来てんやなと思って、私も張り切って行ったんですよ。そしたらチャペルアワーと、まあ教室ですな、一つの教室、まあ60人ぐらい入るような教室でこのありました。建物は立派です、綺麗ですよね、若葉が燃えて本当に綺麗なキャンバスの中で、私も気分よくしてそこ行って、あ60人ぐらいかと思って、もっと500人ぐらいおるのかなと思ってたら、ね、小さいなと思って、で行ったら、あ先生って迎えてくれました。そして時間が来たら、学生さんいるのかなと思ったら、一人学生さんが来られて、そして先生がまあ話するっていうのを何かどっかで伝え聞いて、常用の方から来ましたっていうご婦人もおられた、それから事務の人、宗教の先生、それからまあそう何人かの事務の人と、まあ要するに生徒さんは一人なんちゃうかなと思います。がっくりですよね、がっくり、俺は準備してきたのになんちゃこりゃと 思ったんですね。でも私はそこで前入り一匹の羊の話をさせていただいたんです。一人を大事にしましょうという話をしようとしたんですけど、なんじゃこりゃと思いながら、こんな前やこりゃと思いながらですね、話を したんですが、でもまあ満道の人がいるような感じで、まあ、私はしようと思って心を入れ替えてね話しました。でそしたら終わってからですね、その一人の青年が私どもにトコトコトコってやってきまして、先生今日の後半の話を聞いて僕は泣いてしまいましたって言って、おおそうか、俺はやっぱり来てよかったんだよなと思って慰められたんですけども、この人数とか力とかそういうものは私たちを励ましてくれるけども、逆にこのそういう、まあ、弱いっていうか少ないっていうものに対してはガーッと力抜かれるような気がする。昔札幌で小さな教会 の集会を始めたんですね。寒い寒い雪 の降る日曜日でした。今日も何人来るかな、2人かな、3人かな、まあ思いながらその集会を準備していたら、そこにタクシーが止まりまして、三浦彩子さんと光代さんがとことこと入ってこられたんです。それで私もまあ心を入れ替えて話をしたんですけど、ただ三浦さんが今日の話は千人で聞いても価値のある話でしたなんて、まああの人お世辞言うの上手ですよね、の生徒がね私を励ましてくれたんですね。あの私たちはどうしても見えるもの、やっぱりそこに持っているものを見るし、そういう面ではこの権威というか力というようなものを恐れますよね。自分たちの非力を嘆きます。しかしこの聖書は白い馬ってを言ってんじゃないんです。白い馬がいるけれどもそれに勝る主がいるぞということを教えてるんです。どんなに大きな権威であるローマ教皇皇帝であってもネロ皇帝も神様の前には何の力もないのだよっていうことを言ってるんです。そして第二の封印が解かれると赤い馬が現れました。地上から平和を奪い去って殺し合いをさせる力が与えられた。力が与えられたっていうのは与えたのは神様だ。戦争の象徴です。平和を願います。家族の中に平和であってほしいと思う。ところが現実はどうやって言ったらもうごちゃごちゃごちゃごちゃしている。 いばっかりだ、クリスチャンの家庭だというのになんでやと思うようなことがやっぱり現実として起こってくる。そして私たちはその戦いから抜け出るかっていったら抜け出せないんです。戦わなきゃならないんです。ものすごく悪意を持って臨んでくる人もいるでしょう。そしてその力は計り知れないほど大きな力を持ってくる。で、殺し合いをさせる力が与えられたっていうんだから、神様何考えてんだろう。まあある方がですね、私の家を訪問してきてくれて、そして相談に来られたんですね。夫婦喧嘩っていうかなんかして大変だと、先生に相談乗ってもらおう思って私のとこにやってきたら、戸を開けるなに奥さんのなんでだよとかいう声が私に対してものすごい声が聞こえてきた。それでその人はそっと帰ったっちゅうんです相談しないで。それでしばらくしてから私の菓子折りを持ってきた。なんだ、どうもありがとうございました。実は昨日私は先生に夫婦喧嘩して大変困っていると思って相談して聞いてもらおう思って、先生の家から偉い奥さんの怒り怒鳴り声が聞こえてきました。ああ牧師先生でもこんなんなんだ、安心して帰りました、ありがとうございましたで、ね、菓子折り持ってきたんだ。どこで救われるか分かりませんもう本当にそうなんですよ。クリスチャンの家庭だ牧師の家庭だと戦いがありますわ。それが現実ですよ皆さん。綺麗事言ってる場合じゃない本当にね。でもそこに神様がいてくれるっていうんです。神様はそういうのと関係ないところにおられるんじゃないんだ。神様はその戦う力敵に与えてんだ。キリスト者は武器を持たない戦いだ。そして多くの人は苦しみ悩み、そして自分の弱さを悔いる。しかしその中でイエスは死なりと告白する。その信仰に立って耐えているキリスト者がいるんだ。それは自分が矛盾がないわけではない、その戦いの真っ只中においてイエスはしなりと告白する集団がいた。第三に黒い馬が現れた。小麦は恋ニクスで一デナリオン、大麦は三恋ニクスで一デナリオン。商売です。大変な物価と不作による飢饉があった。貧しさ、そこに生まれ落ちた赤ん坊をさえ殺して食べたいと思うほど、そういう貧しさがその人たちを襲った。母親は泣く。その貧しさの家に愛がないわけではない、貧しさの家に本当に耐えられないほど大きな叫びを上げる。絶望のどん底に突き落とされる。そしてキリストに従った故に貧しくなっている。他が貧しくて私が豊かだというなら嬉しいかもしれない。そうじゃない。キリストに従っているその群れの中にその貧しさが直撃する。それが黒い馬だ。その貧しさは極度まで来ていた。 その中で彼らは、しかしイエスは死なりと主を信ずる信仰に立っていた。自分たちの本国は天にあるとして貧しさの中で互いになお豊かな生活をしていた。第四の封印が解かれると青白い馬が現れます。この青白い馬っていうのは死を象徴している。地上の四分の一を支配し人を滅ぼす権威が与えられていた青白い馬。死ぬ前に助けてくれるだろう、キリストを信じていたら。クリスチャンだから死ぬことはないよなと思ってたらそうじゃない、死がやってきたんだ。この悲劇どこまで耐えたらいいんだ。イエス様は死のどん底で叫ばれました。エリエリレマサバクタリ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれる。神様を信じていたら貧しさはありません、豊かです、商売繁盛します、病気もしません、そういうんだったらみんな信じるかもしれないけど、実際クリスト者の中にもこの青白い馬がやってきた。そしてその封印が解かれる。あなたは罪を犯したからね、罰を受けてんのよとかいろいろ言われる、そんな特別悪いことをしたわけでもない、いやキリストを信じて一生懸命お祈りしているにもかかわらず私たちのところに白い馬がやってくる。昨日セミナーハウスでその死についての講演がありまして、私参加させていただいたんですが、徳永先生という先生は本当に素晴らしい先生でいい話をしてくれました。みんな死から逃れよ逃れよって、生かしてくれ生かしてくれって言ってお医者さんに叫んでくる。この方は在宅ケアというか在宅の療養を一生懸命治療をされている方ですけども、できたら在宅の中にいろいろ矛盾があるけれどもその方法を考えたいと一生懸命研究しておられる方です。そしてその人に死なせないでください、生かしてくださいと言うけども、もう死ぬよもう死ぬよっていう時に死に対してしっかりと認識を持ちなさい、死から命を考えなさい、そうすると今日っていう日が奇跡に見えてくるからっていうんです。生から死を見てるから絶望絶望と思うかもしれないけども、私たちはみんな死ぬんだ、絶対死ぬんだ、亡くなるんだ、そっから私の今を考えたらどうですか。まあ、先生は路上死は素晴らしいというんです。この頃日本の中では路上死っていうかないから、インドなんかでは路上死が許されているというかあるんだけど、路上死っていうのが本当にいいっていう話を聞いてですね、あそうか、うちの私の父親は路上ではないんで畑で死んだんです、草引いてて。これ最高だもんね、考えてみたらなんか惨めなような気がするけど、路上死というと、しかしもう本当にですね、慰労とかなんとかされてずっとされる、もうそれも大変だけども家族も大変だけれども、でも路上死というのは惨めなようだけども、実はそういうことも許されるんだという話を聞いて新しく認識させていただきましたが、私たちは死ということを避けて通れません。そしてまた死はまたある意味における未来であり希望だと思うんです。そういうものはね、 先生はそれでこのそういうものをですね、人間はこの光に向かう性格がある、高校生光に向かう性格とともに死に向かう性格もあるんだ。死に向かうというのはこの先生はこの光光や光安性とは言わないで、そう言わない光子性とおっしゃいましたけども、本当に死に対してちゃんと考え、自分たちが備えるっていうことっていうのは生きている時にとっても大事なことなんだと教えてくれました。死のどん底で私たちはエリエリラマサバクタニ、どうして私を見捨てになったんですかと神様に祈れることが大事なんです。そんなことを言うたらいかんじゃなくて、その悲しみを我が神我が神として祈ることのできる力が与えられます。第五の封印が開かれると、証しのために殺された人々が現れて、いつまで裁きを行わず地に住む私たちの復讐をなさらないのですかと問うた。こんなに苦しいことばっかり起こる、いつ敵打ってくれるんですか神様、いつ私の恨みをこの苦しみをやり返してくれるんですかと問うている。そうするとその天使は仲間のしもべである者たちの満ちるまでなおしばらく待つようにと諭しています。もう少し苦しみが満ちるまでっていう、まあ、残酷な言い方をしていますが、それは神様の意地悪や怠慢ではなくてですね、忍耐であります。私たちの忍耐でありながら、それ以上に主が耐え忍んでおられる、私たちのために耐えてくださっている、それがキリストの贖罪である、キリストの十字架はその痛みである、それほど私たちの罪はまた重く深刻なんだ。第六の封印が解かれると天変地異が起こり、ついに子羊の怒りが爆発するのです。この怒りはキリスト者が受けた苦しみと嘆きを引き受けるものであります。そしてその時、山も島もその場所から移され、地上の王高官仙人隊長止める者らが皆子羊の怒りから私たちをかくまってくれと叫びます。この子羊の怒りというのはですね、子羊っていうのは先ほども言いましたけれども、怒らない、復讐をしない、黙って耐える、撃たれるままでいる、ひ弱な存在、これは子羊です。で、聖書はですね、この子羊の怒りと書きながら、これはまさにこう怒りと子羊はもう全然相入れない表現ですが、この逆説ですね。子羊が怒るとき、あらゆる権利より、あらゆる軍馬より、賢者より、金銀よりも恐ろしい力を持たれる。その神様がおられるんだ。そしてキリスト者たちのその悲しみや痛みというものは覚えられているんだ。この幻は神はどこまでも忍耐し、私たちを救ってくださる。それは軍馬としてではなく、子羊として、 弱いダメな私たちのところに来て、黄泉の世界まで付き合ってくださる。そのために全宇宙をかけた怒りを持って私たちを愛してくださっているのだ。サタンはこの私を恐ろしい権力と戦争と貧しさと死をもってさらに地獄までも突き落として、そして神から離れさせようとするけれども、キリストはその地獄に一緒に落ちながら私を離すことなく守り勝ってくださる。そのことパウロは勝ち得て余りがある、キリストの愛から私たちを引き離すことはできないと宣言しています。ヨハネの黙示録はキリスト者が今直面している大変な苦しみをちゃんと引き受けながら、ちゃんと知っているよと言いながら、さらに深い悲しみがやってくるかもしれないけども、それにも増してそれをちゃんと知っている子羊の怒り、子羊の痛み、子羊の忍耐がある。そのことを知ろう。キリストがそれらを覆ってくださっていることを心に留めようと示して、この当時の大変な苦しみや悲しみや自分の弱さに嘆いている人たちの中でなおキリストにあって大きな力を指し示したのであります。私たちも今日置かれている状況は決して安易なものばかりではありませんが、しかしそれであればあるほどですね、キリストがそこにおられることを共にまた知り分かち合い励まし合うものでありたいと思います。この6つの封印はそのクリスチャンたちに対する励ましであります。それを覆っている神の力があるから心配するな、共にいるよという祝福の文章でもあります。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、この世の貧しさや力のなさや無知のゆえに恐れをののくことが多いわけですけれども、しかし主はそれらをすべて手中にしておられ、そして耐え私たちと共に力を示してくださることを感謝いたします。どうかこの週も主にあって日々の生活を歩むとさせてください。イエスキリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。